ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて最近のトピックをお知らせします。1月14日、菅直人総理大臣は内閣改造を行い菅第二次改造内閣が発足しました。そして新しい拉致問題担当大臣として中野寛成衆議院議員が任命されました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年の12月19日、拉致問題を考える国民大集会 in 熊本が開催されました。この催しは、日本政府拉致問題対策本部、熊本県、熊本県教育委員会、北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議会議員の会、および北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会が共同で開催したもので、およそ500人が参加しました。日本政府が共催する拉致問題に関する広報・啓発行事の地方における開催は、今回が12回目であり、菅内閣になってからは4回目となります。それでは、国民大集会の模様をダイジェストでお伝えします。はじめに日本政府拉致問題対策本部の三谷秀司事務局長代理の挨拶です。
先週12月10日に、都内におきましてまず家族会、救う会、拉致議連主催のシンポジウムが開催され、戦国拉致問題担当大臣が出席させていただき、その夜には菅総理を本日お見えの飯塚代表や斉藤文夫さん、平野文子さんなど家族会の方々が囲んで懇談をしていただきました。翌11日には今度は政府主催の拉致問題シンポジウムを開催させていただいたところであります。改めて申し上げるまでもなく、北朝鮮による拉致問題は我が国の国家主権および国民の生命と安全に関わる重大な問題であります。このため国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしているところであります。
続いて蒲島郁夫熊本県知事の挨拶です。
本県出身の拉致被害者である松木薫さんや鹿児島県出身の増本留美子さんをはじめ、いまだ多くの被害者が帰国を果たせないでおられます。松木薫さんのお母様の松木素直さんも89歳となった現在、入院先の病院で息子さんの帰りを待ちわびておられます。 このようにご家族も年々高齢化しておられ、この問題の解決は急務となっております。最後に一日も早い拉致被害者の皆様のご帰国とご家族の再会を記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。
続いて拉致被害者田口愛子さんのお兄さんで北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の代表である飯塚茂雄さんの訴えです。
私が育てた田口八重子の長男光一郎がですね、母親のことを未だに母親像というのは完全に理解してないんですね。本人は母親、実の母親の肌のぬくもりや声や何も知らない、気がつかない1歳の時に連れて行かれてしまったので、実感が湧かないということが未だでも持ってます。で、自分の母親のことを田口八重子さんって言ってんですね。彼女が帰ってきた時に、多分飛行機のタラップの下で抱き合った時に、お母さんって呼ぶんではないかというふうに私は思ってます。ですからそれを早く実現させたい、早く子供に会わせたい、あの八重子とその実の子に会わせたい、この気持ちが毎日毎日続いてんです。まあ、今後ともいろいろな面でまたご支援いただく場面が多いかもしれませんけれども、ぜひとも変わらぬご支援を一つよろしくお願いします。ありがとうございました。
続いて拉致被害者松木薫さんのお姉さんである斉藤文夫さんと弟さんである松木信弘さんの訴えを続けてお聞きください。
皆様こんにちは。北朝鮮の方にスペインのマドリッドから拉致されました松木薫の姉斉藤文夫です。何としてでもこの国に、日本の国熊本の地に弟を取り戻すまでは助け出さ、何としても私も頑張らなきゃいけないし、まあ、病院で寝ている寝たきりの母にも会わせてあげなければいけないと思いながら、今一生懸命私も頑張っておりますけれど、もう親の世代で会えなくなるんじゃないかな、もしかしたら私の世代でも会えなくなるんじゃないかなという不安にものすごく押される気持ちがあります。でもそういうことを考えていると本当につらいことばっかり思い出しますので、もっともっとプラス思考で頑張らなきゃいけないなと思っておりますけれど、やはり私には母がそばに、父は亡くなってますけれど、母がまだ薫に会いたいという気持ちで頑張っておりますので、それまでは何としてでも母に一日でもいいんです、私は手を握らせてあげたい、そう思っております。
皆様、私何年ぶりかに久しぶりに熊本に帰ってまいりました。神奈川県の方に住んでおります松木薫の弟の信弘と申します。よろしくお願いいたします。私が兄の問題を知ったのは、高校生の時で、その時は、私の兄などは、淀ごはんのシンパではないかというふうな疑いをかけられているような、状態でもありまして、あんた高校生やけど、もしあんたの兄さんが犯罪者やったらどうするっていうふうな、ご質問を受けまして、しばらくずっと考えていたことがあります。でも、私なんかは、あんないいちゃん、いい兄ちゃんが、犯罪者だということは絶対ないと、そういう確信を持っていましたので、たとえうちの兄が、犯罪者という名前で帰ってきたとしても、もちろんそういうことは信じてないけども、そういうことで帰ってきたとしても、身内の誰が守らなくても私一人だけはどんなことしてでも守っていくと、そういうふうな、決意を述べたということでございます。いうことでございますっていうのは、私自身当たり前のように言ったつもりだったので、記憶の中にこう残ってなかったみたいで、 小泉訪朝後に、札幌の石岡さんや、その神戸の有本さんが上京されて、当時の中山さんという方にお会いしたときに、そういう話を、中山さんにされまして、私そんなこと言ったっけかなと、君はそういうこと言ったんだよ、そういう覚悟を持って、いるんだよということを、まあ、おっしゃってくださいまして、ずいぶん思わゆい思いをしました。ぜひ今後とも応援よろしくお願いいたします。
続いて拉致被害者増本留美子さんのお姉さんである平野文子さんの訴えです。
政府救う会、そして特定失踪者問題調査会で北朝鮮に対して短波放送を送っております。そこに私も妹へのメッセージを読み上げさせていただきました。これが北朝鮮にいる日本の人たちの耳に入る、もしくは妹の耳に入ればまた希望を見出して帰れる日を願ってきて、皆さんの前に壇上に立つことがあるかと私は信じて疑っておりません。どうぞこれからも強いご支援で拉致被害者が帰るその日までどうぞ私たちのことを見守りいただければと思います。本当に今日はありがとうございました。
以上、昨年12月19日に開催された拉致問題を考える国民大集会 in 熊本についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月17日、最近の日本の対北朝鮮外交について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
日本の前原外務大臣の最近の北朝鮮との協議に対する積極的な発言が大きな関心を集めております。まず12月28日、昨年の12月の暮れも迫った時の記者会見で、前原大臣は日朝平壌宣言に対するそのコミットメント、日本政府としてのコミットメントを再確認いたしまして、今後は日朝間の二国間の協議というものを強化すると、マルチの場といいますか、多国間の協議のみに頼るわけではなくて、自らの問題として、しっかり協議をしていくということをまず言われました。そして、年が明けまして1月4日の記者会見で、北朝鮮との協議というのを今年の一つの大きなテーマとして、考えると、そこで拉致、核、ミサイルといった問題をしっかりと二国間の協議で進めていく、そういうことができるような状況を作ると、そこに大変な意欲を示されまして、同時に1月4日の時は、その交渉というのは外務省が一元的にやるものだと、いわゆる二元外交三元外交というようなことは考えてないと、外務省を中心にした一元的な外交で進めたいということを強調しました。さらにその1週間後の1月11日の記者会見でも改めて2002年の日朝平壌宣言の重要性に触れまして、日朝双方が日朝平壌宣言を確認し合って直接的に協議をするということが非常に重要であると、そして、日本にとっての懸案であります拉致、核、ミサイルという、3つの問題は全て重要であるとこういうことも強調をいたしました。その後1月15日に前原外務大臣は韓国を訪問いたしましたが、そこでキム・ソンファン、韓国の外交通商部長官との会談を終えた後の記者会見で、北朝鮮との対話というのはまず南北間の対話が行われるべきであるということも明確にいたしまして、ただそれと同時に、日本側としては、 南北対応を優先するという、もちろんその前提のもとで北朝鮮との何らかの接触というものもあり得るかもしれないということも強調したわけであります。この一連の前原外務大臣のこの辺の発言というものを聞いておりますと、まず大事なことは多国間の協議という場だけではなくて、日朝間の倍の、二国間の協議というものもやるということがまず第一のメッセージでありますし、そして2002年の日朝平壌宣言というものを基礎にして、北朝鮮と協議をすると、したがって、拉致、核、ミサイルというこの3つの懸案を全て包括的に解決する方向に向かうことが重要だという点が強調されておりますし、同時に日朝平壌宣言が重要だということを強調しておりますので、明言はしておりませんが、日朝間の不幸な過去の清算という問題についても、当然それに積極的に対応するのが日本政府の姿勢であることも強く示唆しております。そしてその日朝協議というのは、いわば南北間の対話が進むと、まず南北間で対話ができるということであれば、日本もすぐ合わせて動くという、準備ができているという、そういう強いメッセージを出しているかと思います。北朝鮮の方も1月4日の、前原大臣の記者会見の内容というものを肯定的に評価しました。1月8日の朝鮮中央通信の論評で、この1月4日の前原外務大臣の発言というものを肯定的な動きであると評価して、日本がその関係改善に大きく踏み出すということならば、それは朝鮮半島のおよび東アジアの平和の発展に寄与するという評価をしましたし、北朝鮮としては、北朝鮮に友好的に対する 国々との話す用意というのはあるし、自主権あるいは尊厳というものを尊重するなら関係の正常化もあると、これは1月1日の共同社説でも述べられたことを確認したわけでありますが、北朝鮮も前原外務大臣の発言を肯定的に考えているようでありますが、だとすると一番重要なことは2008年8月の日朝間の合意というものを実行に移すことであろうかということになります。すなわちまず最初に北朝鮮側が拉致問題についての調査委員会を立ち上げて動き始めるということがあれば、日朝間にも今後動きが出てくるかもしれないということでありますので、北朝鮮が拉致問題の調査委員会を一日も早く、組織して動き出すことが求められているかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、五木ひろしさんの千曲川をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、 横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。